フイユ社外会議室。
このコーナーは株式会社フイユの提供でお送りします。静岡県東部を中心に介護事業や託児所の運営を行う株式会社フイユが、地域によりよく福祉を理解していただき、そしてフイユの事業内容、活動内容をさらに知っていただくことを目的に、全社職員が参加する番組です。今日も元気に会議スタート。
今回ご紹介するカードゲーム、俺と親父の認知症ライフは、介護や認知症について学べる福祉カードゲームです。前回は自分の父親が認知症かもしれない、そういった疑いを持って介護申請を役所に提出したところまで進みました。それでは続きをどうぞ。
では次の場面になります、
はい、介護申請が終わりました、
はいはい、そうすると介護サービスを使ってみようと、
はい、ここでサービスを提供できるね。
そうですね、はい、介護サービスって介護申請をして、はい、介護度がついたら介護保険を使って、うん、はい、サービスを受けられるっていうものですので、
はい
はい、これで親父の生活が少しこう楽になったり安定したりっていうことになると思うんですね、うん、
いわゆる訪問看護とかっていう、
そうですね、
デイサービスとか、
はい、
を利用できるわけですね、
はい、
その介護申請を経てこれらを、
はいはい、こちらの介護サービスで、まあ、親父は家の中に転ばないように手すりをつけてもらったりとか、
はい
はい、そういうことをやってますね。
なるほど、福祉用具ですね。
そうですね、福祉用具とかはね、
はい、
はいはい、次ですね。
次の場面、担当ケアマネさんからそろそろ施設への入居申し込みを勧められた。
おー、なるほど、
はい、親父の認知症が多分進んで、うんうんうん、ケアマネさんからアドバイスがあったんですね、
はい
はい、
そして続いての、
はい、続いては施設申し込み
全員ストップ
ですね。
佐藤さん、このね、はい、申し込みの、はい、ところですけども、はい、ここで一体どういったことをするんですかね。
はい、まずですね、まあ、施設の申し込みの前にですね、まあ、そのご希望されるご家族様であったり、ご本人様が希望される、施設の方に、まあ、ご家族様、まあ、代わりに行くことが多いかと思うんですけども、まあ、出向いていただいて、はい、うん、まあ、施設の概要等を見学をしていただいた上でね、ご希望に沿って申し込みという形になるかと思うんですけども、
はい、
やはり今このご時世ですね、やっぱりこう高齢化が進んでいる部分ございますので、やはりその待機者の方がかなりやっぱりいらっしゃいます。やはりこう申し込みをしたからといってすぐにね入居というわけではもちろんございませんで、やはりこう、まあ、今言われた職業さん、特別養護老人ホームさんなんかですね、やっぱり50人から100人ぐらいの待機者の方が、どこの施設さんもいらっしゃるというところになるので、やはりかなりのちょっとお時間もね、要するということを考えると、できるだけこう早めのね、申し込みというのは、多分必要かなというふうに思いますね。
じゃあもうこの介護申請終わって、はい、デイサービスに始めるぐらいから、
は
い、
そうですね、もう連動しながら一緒に申し込みも、はい、されてた方が、はい、まあ、待機も見込んだ上で、一番こう妥当なのかなというところではありますね。
なるほどね、はい、こうじゃあもう先読みというか、
そうですね、はい、先手先手打ってた方が絶対よろしいかと思います、う
ん、なるほど、はい、で、まあ、待機を、
そうですね、今待機中ですね、
中ですね、
はい、はい、ここでの場面は家での介護が大変になってきた、
うん、
はい、
親父が家の中にいないと、
はい、
いうね、
中に親父がいないと、
そう、
徘徊とかと言われる部分がありますね、
うん、ありますね、
はい、周辺症状と言われるものになりますね、
うん、そうですね、
はい、
そしてね、財布ならここにあったよ、え、俺が取ったんじゃないよという、あ、ちょっとこう、まあ、
被害妄想的なところもですね、よく言われるところですね、
はい、あるわけですね、認知症でも、
はい、
そして、
はい、
再び全員ストップ、
はい、
ですけどもね、
はい、ここで施設入所となりますね。
あ、ようやくここでじゃあ、はい、待機が解けて、
そうですね、
はい、
ですね、お誘いかかったからいいです。
お父さん、結構時間かかってるように思うんですけどね、
はい、ですね、通例でいきますと、やはりこう本当にまあ施設によって異なり、まあ、待機状況にもなるんですけども、やっぱ何ヶ月、はい、半年から1年であったりとか、長い方では何年も、
はい、
うん、やっぱり順番が来ないっていう方も中にいらっしゃいますね。でようやくここでね、入所っていうところになる方も結構多いかと思いますね。
あ、そうなんですね、はい、
これもタイミングもあったりしますのでね、
あ、そう
か、はい、すぐに呼ばれることもありますし、
例えばそのご本人の希望する条件とかも、
そうですね、やはりご本人様が一番こう望むニーズに合った施設というのが一番いいですので、やっぱご家族様が先行するのではなくて、まあ、ご本人様のね、まあ、ニーズを汲み取った上での、やっぱりね、お住まいになる部分ではありますのでね、
はい、
そこをしっかりとこう把握するっていうところがとても大事かなというふうに思いますね。
なるほどね、
はい、
うわ、時間もかかるし、
そうですね、
ニーズもね、ちゃんと把握しなきゃっていうので、
はいはい、うん、親父はやっと入所しました、
はい、
はい、 施設での生活に慣れない様子、
うん、
はい、自分の部屋が覚えられなくて他の人の部屋に入っちゃったりとか、
なるほど、
はい、他の利用者さんと口論になっちゃったりってことがあるみたいですね、
うん、やっぱこう新生活は不安ですからね。
そうですね、環境がやっぱ変わるってことは、うん、やっぱね、支障が絶対出てきますので、うん、はい、少なからず影響はあるかなと思います ね、
はい、
ね。
そして次の場面が、はい、施設での生活を楽しんでいるようだ。
お、
はい、よかったですね。
慣れましたね、ちょっとね、親父が。
慣れました、
うん、よかったですね。
はい、
そうですね、はい、では次の場面、
はい、
少しずつ体が衰えてきたみたいだ。
あ、
はい、
ね、介護用ベッドで寝てる写真ですけどもね。
そうですね、うん、急な熱が出て、病院に行ったら誤嚥性肺炎で入院になってしまった。
お、
はい、最近すぐ疲れてしまってベッドで横になる時間が増えている。
なるほどね、はい。そして続いての全員ストップ、
はいはい、ニトリのカンファレンス。
ニトリのカンファレンス、
はい、
これはちなみに佐藤さん何でしょうかね。
はい、まずまあ、ちょっと大きく2つに分かれて、まあ、ニトリというワードとですね、カンファレンスという形になるかと思うんですけども、うん、まずニトリのところのご説明になります、
はい、
まあ、終末期、まあ、最後を迎える形になりますけども、そちらをこう、まあ、そばに寄り添わせていただいて、まあ、最後を見取らせていただく。だから、まあ、終末期に、ある方の、まあ、尊厳というところを保ちながらですね、うん、まあ、お体及び、まあ、精神的な苦痛を緩和するため、そこを目的としたような、介護、看護という形となっておりますので、
うん、
まあ、今その花見月の方でも緑の方いらっしゃいますけどもね、うん、手厚い形で多職官が連携しながら対応させていただいているという形になっております。ちょっとカンファレンスという言葉なんですけども、まあ、結構皆さん耳にしたことがあるかと思うんですけども、
はい、
まあ、立ち会いの場という形で捉えております、
うん、
でこのカンファレンスにはですね、まあ、多職、要はそのケアマネージャーであったりとか、
はい、
看護師、介護士、あとご家族様先生交えてですね、まあ、今後の方針をどう決めていくかというところでの、ね、大切な場という形で設けておりますので、
はい、
はい、そのカンファレンスの方はとても大事にしている部分ではございますね、
うん、そうですね、はい、やっぱこうね、納得いったニトリ、
ね、しっかり情報共有した上での、うん、はい、というところが一番大事かなというふうに思いますね。
確かに大事ですね、これはね。さあ、前山さん、いよいよ、ね、
はい、
ラストが、
そうです ね、はい、最後、心の準備を始める最後の思い出作り、
はい、
はい、体が痛いっていうからそばでさすってあげたら笑顔になった、
うん、
はい、実家に連れて行ってあげることができた、親父泣いてたな、
あ、やっぱり、ね、感情はね、はい、そして、
はい、ニトリエンゼルケアですね。
ニトリエンゼルケアですけどもね、はい、佐々さん、こちらは何でしょうか。
はい、先ほど見取りのお話させていただきましたけども、
はい、
エンゼルケアのお話になりますね、
はい、
まあ、ご逝去後にですね、まあ、行うケアという形になります、
うん、
まあ、やはりご遺体というところは人の形でございますので、
はい、
その人らしい要はですね、まあ、装いと、まあ、整えるケア全般、まあ、より死化粧という形で呼ばれておりますけども、
はい、
まあ、亡くなった方のですね、まあ、最後のお顔を大切なものと考えた上で行うものになります。はい、やっぱりご本人様が、ね、全くできなくなってしまったセルフケアというのを、まあ、代わりにさせていただくという形になりますので、
なるほど、
ね、はい、お化粧だったり、身なりのところになりますね。
あ、やっていただけるわけですね。
はい、させていただければと思っています。
あ、じゃあ、こういった流れが、このオレオヤを通じて前島さん、
そうですね、
学べるわけですね。
はい、
さん、実際にやっぱそのね、現場に立たれていて、
はい、
やっぱこういった相談って多いですか。
そうですね、私も生活相談員として、まあ、入居の窓口すべて対応しておりますけども、
はい、
そういう公務介護申請をっていうところのまず第一歩の、うん、ステップのところは、まあ、早急にね、進んで対応していただいた方のがね、
うん、
絶対プラスになりますので、
はい、
そこは声を大にしてね、言いたいところではありますね。
やっぱりこう何かちょっと気になるところがあったら、
そうですね、
すぐに申請、
はい、はい、窓口の方にですね、
はい、
役場の窓口の方に、
はい、
はい、駆けつける介護保険課の方がございますので、
はい、
そちらの方に出向いていただいて、うん、近況の説明していただければ、
うん、
あとは進めていただけるかと思いますので、
はい、
はい、
あとこう役場のね、
はい、
介護保険課
ですね、はい、
ですね、窓口の方にですね、
はい、必ずございますので、
はい、
そちらの方に出向いていただければと思いますね。
はい、
そうですよね、
はい、
例えば病院とかでこの中にもあったと思うんですけど、認知症の疑いがあるって言われて、
うん、
でも介護申請をしてないからこうどんどん介護サービスまだ使えないとか、
はい、
施設まだ入れないとか、
後手後手になってしまうことが考えられますね、
うん、そうですね、やっぱりいきなりね、こう施設に行ってもね、なかなかすぐに話すいませんからね、うん、まず
は
こう役場の、ね、
はい、
対応保険課に相談を皆様よろしくお願いいたします、
はい、
勉強になりました、
はい、
有料老人ホーム、訪問介護、デイサービスなどの利用、託児所の利用に関するお問い合わせは 055-987-3511 055-987-3511 までお気軽にお問い合わせください。フイユ社外会議室、このコーナーは株式会社フイユの提供でお送りしました。